最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年5月2日土曜日です。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか？今日は緑茶の日だそうです。立春から数えて88日目にあたる88夜にちなんで制定されたそうですよ。この時期に摘んだお茶は栄養価が高くて飲むと長生きできるなんて言われていますよね。新茶の季節、なんだか気分もリフレッシュします。温かい緑茶を片手にほっと一息つきながら、今日のポッドキャストも楽しんでいただけたら嬉しいです。さて、今日は前半で私たちの生活にも大きく関わる円相場の乱高下と政府日銀による為替介入のニュースを深掘りします。そして後半は AI 開発の世界から、深層学習がなぜ特定のデータに苦戦するのかという話や、 AI コーディングアシスタントを育成して開発効率を劇的に上げる方法、さらには Linux の深刻な脆弱性についてまで幅広い技術トピックをお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済の大きな動きから見ていきましょう。ゴールデンウィーク中に為替相場が大きく動きました。ヤフーニュースに掲載された複数の記事を総合的に見ていきます。まず何が起こったかというと、4月30日に円相場が一時1ドル160円台後半という約1年9ヶ月ぶりの円安水準をつけた後、海外市場でなんと155円台半ばまで急騰したんです。この急激な円高の動きの背景には、政府日銀が円安を食い止めるために円を買ってドルを売る為替介入を実施したことがあると見られています。ではその介入の規模はどれくらいだったんでしょうか。日銀が公表した統計によると、当座預金残高の見通しと市場の予想になんと5兆円以上のズレが生じていることが分かりました。これは政府日銀がこの日に5兆円規模というとてつもない金額の介入を行った可能性を示唆しています。たった4時間で5円以上も円高に進んだことからも、そのインパクトの大きさがうかがえますよね。ここで気になるのが、なぜこのタイミングで介入したのかという点です。記事ではいくつかの理由が挙げられています。まず1ドル160円という水準が政府にとって一つの防衛ラインだった可能性です。実際2年前の介入も160円を超えたところで行われていました。また中東情勢の悪化による原油高が物価高に追い打ちをかけている中で、これ以上の急激な円安は何としても抑えたいという強い意志があったと考えられます。そしてもう一つ興味深いのがタイミングです。大型連休の狭間は市場に参加している人が少なくなるため、相場が大きく振れやすくなります。少ない資金でも大きな効果が期待できる、まさにこのタイミングを見計らったのではないかと分析されています。この介入によって一時的に円高が進みましたが、じゃあこの効果はずっと続くんでしょうか。海外旅行に行く人にとっては嬉しいニュースですし、円高が続けば輸入品の価格が下がり、食品や電気、ガス料金の上昇を抑える効果も期待できます。でも専門家の見方は少し厳しいようです。現在円相場は156円近辺と、また少し円安に戻しています。円安の根本的な原因であるアメリカとの金利差や原油高による日本の貿易赤字といった大きな流れは変わっていません。そのため長期的に円高カレンドを維持するのは難しいという見方が多いんですね。財務省の三村財務官は、大型連休はまだまだ序盤だと発言しており、市場では2年前のように今後も断続的な介入が行われるのではないかという緊張感が高まっています。私たちの生活に直結するお金の話、今後も目が離せませんね。
さて、ここからは技術の話題に移りましょう。 AI 開発の現場やシステムのセキュリティに関する興味深いトピックが揃っていますよ。
まず最初の技術トピックは、
キータの記事から、なぜ深層学習は表形式データでツリーモデルに勝てないのかという、 AI 開発者なら一度は考えたことがあるかもしれないテーマです。皆さん、 AI というとチャット GPT のような言語モデルや画像生成 AI を思い浮かべますよね。これらは深層学習という技術が使われていて、画像や自然言語、音声といった分野で圧倒的な成果を出してきました。だからどんなデータでも深層学習を使えば最強なんじゃないかって思いがちです。でも実はそうじゃないんです。特にビジネスの世界でよく使われる顧客データや売上データのような Excel の表みたいな表形式データでは、いまだにツリーモデルと呼ばれる XG ブーストやライト GBM といったアルゴリズムの方が高い精度を出すことが多いんです。不思議ですよね。この記事ではその理由をデータの構造の違いから説明しています。深層学習が進化を発揮するのは、データの中に階層的な構造や連続的な構造がある場合です。例えば画像はピクセルが隣り合っているという空間的な構造がありますし、文章は単語が順番に並んでいるという連続的な構造があります。深層学習のモデルはこうした構造の中からパターンを見つけ出すのが得意なんです。一方、表形式データは年齢、収入、居住地といったそれぞれが独立した意味を持つ変数の集まりです。列の順番を入れ替えてもデータの意味はあまり変わりませんよね。つまり画像や文章のような固有の構造がないんです。ではツリーモデルはなぜ表形式データに強いんでしょうか。ツリーモデルの基本は決定義という考え方で、データをもし A が〇〇でかつ B がタラタラなら結果はバツバツというような条件分岐のルールで分類していきます。これは現実のビジネスデータによく見られるパターンを捉えるのに非常に適しているんです。記事では XG ブーストやライト GBM といった決定義をたくさん組み合わせて賢く学習させる勾配ブースティングという手法についても触れられています。特に2017年にマイクロソフトが発表したライト GBM は、計算速度を劇的に向上させたことで多くのデータサイエンティストにとって強力なツールになりました。結論として、この記事はどのアルゴリズムが最強かではなく、データの種類に応じて適切なツールを選ぶことが重要だと締めくくっています。 AI が進化すればするほど、こうしたデータの性質を理解し手法を使い分ける能力が大切になってくるんですね。皆さんの現場ではどんなデータにどんなモデルを使っていますか？
続いては、 AI を使うからさらに一歩進んだ育てるというお話です。前の記事、クロードコード、クロード .md、スキルズ、エージェンツを整備して開発体験が劇的に変わった話を紹介します。最近 AI がコードを書いてくれる AI コーディングエージェント、便利ですよね。この記事の筆者もアンソロピック社のクロードコードを使い始めたそうですが、最初は思っていたほど効率が上がらないなと感じていたそうです。例えばプロジェクトの実行環境を理解していなくて的外れなコマンドを提案してきたり、プロダクトのドメイン知識がないのでピンとのずれた回答をしてきたり、心当たりのある方も多いんじゃないでしょうか。そこで筆者が行き着いたのが、クロードコードにプロジェクトのことを教える育成という考え方です。まるで新入社員にオンボーディングするように、 AI にもプロジェクトの前提知識をインプットしてあげることで、その性能を劇的に向上させられるというんです。記事では特に効果が大きい3つの育成方法が紹介されています。1つ目はクロード .md というファイル。これはプロジェクトの概要や使っている技術、ディレクトリ構成、よく使うコマンドなどを書いておくファイルです。クロードコードは起動時にこれを自動で読み込んでくれるので、毎回説明せずにプロジェクトの前提を理解した上で作業してくれるようになります。ちなみにこのファイル自体もこのリポジトリ全体を参照してクロード .md を書いてとクロードに頼めば叩き台を作ってくれるそうですよ。賢いですね。2つ目はスキルズディレクトリ。ここにはテストの書き方やリリース手順といった特定のタスクのやり方をファイルとして定義しておきます。こうすることでテスト書いて
と一言指示するだけでチームのルールに沿ったテストコードを自動で生成してくれるようになります。記事ではクロード .md 自体を最新に保つためのアップデートクロード MD というスキルも紹介されていて非常に実践的です。3つ目はエージェンツディレクトリ。これは特定の専門タスクを任せるためのサブエージェントを定義するものです。例えばパフォーマンス分析専門エージェントを作っておけばメインの会話とは別のコンテキストで N プラス1クエリの調査などの専門的な作業を集中して任せることができます。AI を単に便利なツールとして使うだけなく、プロジェクトの一員として育てるという発想、これからの AI との付き合い方のヒントになりそうですよね。
さて、次はセキュリティに関する少し怖いけれど非常に重要なニュースです。ザ・バージの記事によると、コピーフェイルと呼ばれる深刻なセキュリティ脆弱性が2017年以降にリリースされたほぼ全ての Linux ディストリビューションで発見されたそうです。この脆弱性の恐ろしいところは、一般ユーザーが管理者権限、いわゆるルート権限を乗っ取れてしまう点です。攻撃者は特定の Python スクリプトを実行するだけでディストリビューションの種類に関係なく攻撃を成功させられるというから、影響範囲は非常に広いといえます。さらにこの記事がアンユージャーリーナスティ異常に厄介だと表現しているのは、この攻撃が監視ツールに検知されにくいという特徴があるからです。技術的な話を少しすると、この脆弱性はメモリ上のページキャッシュという領域を解散するのですが、その際にファイルが変更されたことを示すダーティーフラグを立てないんです。そのためカーメルは変更をディスクに書き戻しません。結果としてディスク上のファイルのチェックサムを比較するタイプの監視ツールはメモリ上での改ざんに全く気づけないということになります。これは怖いですよね。この脆弱性を発見したのはセキュリティ企業のセオリーの研究者たちですが、その発見の裏には AI の活躍がありました。彼らは自社開発の AI ツールキシントコード AI を使い、 Linux の暗号化サブシステムに関する特定のプロンプトを与えたところ、わずか1時間ほどでこの脆弱性を含むいくつかの問題点を見つけ出したそうです。 AI がセキュリティの分野でも強力な武器になっているという面白い事例ですね。対応状況ですが、メインラインの Linux カーネルには4月1日にパッチが適用されています。しかし脆弱性の詳細が公開された時点で、まだ全てのディストリビューションがパッチをリリースできていなかったようです。アーチ Linux や Fedora などはきれに対応済みですが、皆さんがお使いの Linux ディストリビューションもすぐにアップデート情報を確認することをお勧めします。自分の身は自分で守る、セキュリティの基本ですね。
最後に社会的なニュースにも一つ触れておきたいと思います。 Yahoo ニュースによりますと、熊本県で水俣病の被害者団体と環境大臣が懇談した際、過去の環境省職員による不適切発言が指摘されたとのことです。報道によると、4月中旬に職員が被害者団体と非公式に話した場で、他の公害患者と比べても水俣病患者は恵まれているといった趣旨の発言があったとされています。これに対し石原環境大臣は5月1日の懇談で、もしそのように取られてしまう発言があったとすれば謝りたいと述べました。テクノロジーの進化を日々追いかけている私たちですが、こうした社会で起きている根深い問題にも目を向けることは大切だと思います。技術がどれだけ進歩しても、人々の痛みや歴史に真摯に向き合う姿勢が社会の基盤として何よりも重要だと改めて感じされるニュースでした。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は5兆円規模とも言われる為替介入の裏側から、 AI 開発の現場で役立つツリーモデルやクロードコードの育成という知見、そして Linux の深刻な脆弱性コピーフェイルまで幅広くお届けしました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。